こんにちは、亀田です。今日はですね、ティール型組織というものについて説明をしていきます。で、僕らのチームはですね、一回解散をして、でもう一回スタートっていう形をとってるんですけども、その時に、改めて前のチームで失敗したことを全部振り返った時に、課題がいっぱい上がってですね、それらをどうやって解消できるだろうっていろいろアイデア出してる時に、たまたまですね、ちょっと手に取った本がティール組織という本があって、読めば読むほどびっくりして、それはですね、僕がこうやったら解決するんじゃないかとかいろいろ考えてたことが、もう全部もう答え書いてあったって。これはって言って飛びついたのがこの本です。で、多分ですね、これからチームを作っていったりとか、起業したいとか、そういう人だけではなく、いろんな会社で働いている人たち、みんながですね、こういう新しい組織像とかを知っておくだけでも、社会は良くなるんじゃないかと思っているので、いろいろ話をしてみたいなと思います。で、多分前編、中編、後編みたいに分けるかもしれませんが、成り行きで行きますんで、楽しく聞いてください。ですね、まず、ティール組織についてちょっと考えていく前に、現代社会っていうのは一体どんな感じなのかっていうことについて考えていきたいんですけど、僕大学生で授業してるんですけど、大学生にですね、ある学会のしきたりを教えてみたんですね。で、大学卒業して研究の世界入ったら、学会というものに行くと。で、いろんなタイプの学会があるけど、昔からある古い学会っていうのは、発表をした後、まず一番その中で偉い先生が手を挙げて、質問をして、で、それから次の人って言って、順番が暗黙の了解で決まってますと。で、それを破ると、ちょっとざわざわってすると。あいつ、物を知らんやつやぞっていうふうに言われるよっていうことをちょっと紹介したんですね。で、そうしたら、じゃあみんなどう思うってこういう話聞いたら、ゲーみたいな反応ですね、みんな。で、これはどういうことかっていうと、要は一昔前だったら、そうだよねって実は言ってるんですよ、みんな。そういう時は、目上の人から発表する。普通じゃない？学会みたいなしっかりとした場所だったら、目上の人から話すの普通じゃないってみんな思ってたわけですよ、昔。でも、そういうアカデミックな世界において、その上下があるなんて、みたいな風に感じるのは最近の人たちなんですね。最近の人たち。で、これよく考えたら面白いんですけど、今の若い人たちっていうのは、なんだかんだ言って、こう、フラットな、その世界とか、そういったものに、こう、ある程度慣れ親しんでるんですね。だから、ゲーとか言ってるわけですよ。でも一昔前だったら、こう、階層があって、権威がこう、順番になってるなんて普通なんですね。例えば、お父さん。めっちゃ偉いって感じますか？で、その下にお母さんって、父上、母上とか、なってないですよね。亭主関白って言葉はもう死んだと思うんですけど、そんな感じで、家族のあり方も、実は昔は、地震、雷、火事、親父とか言ってたから、親父って、ほら、天才っていうの、そのいわゆる、こう、天変地異の地震、雷、火事の、最後に親父が来るって。いや、絶対おかんでしょ、みたいな。母親でしょ、っていうのが現代ですけど、そんな風にして、こう、序列がどんどんなくなってるんですよね。で、これは、僕らは、地球の上にいると、地球が時速何キロとかで走ってるのに気づかないみたいな。でも、一緒にこう、移動してるから気づかないだけだけど、ちょっとこう、時代の変化全体を見てみると、こういう序列がある世界から、だんだんだんだんフラットな世界に移動してるんですね、僕たちは。認識が。で、この一つ前って僕たちは感じるような、こう、序列があってっていうのを、一応こう、インテグラル理論っていう中では、アンバーって呼んでます。柿色ぐらいの感じですかね。ちょっと薄い、オレンジ色っていうか、が、アンバーとか言うんですけど、そのアンバーっていう色で分けてるんですけど、その序列があって、権威があって、こう、ルールやしきたりっていうのが、 そこにちゃんと沿った人が上の方の権力を手に入れると。でそれによってみんなルールに従ってこう動くと。組織全体がルールがしっかりしていて、その組織ルールに従って組織全体として動くっていうのが、まあ、基本的なその考え方、これが普通当たり前って思ってるのがこのアンバーという精神状態というふうに捉えています。でこんなふうにしてちょっと面白いんですけど、僕たちの認識の変化というか、ものの見方とか、そういったものが、実は時代を経てちょっとずつ発達してるんですね。で、この発達している様子を分析して、その、いろんな定義をしているのが発達心理学っていう世界があります。で、この発達心理学は、まあ、いろんな、もう本当にもう多種多様にあって、例えば、幼児期の子供の発達っていうの中では、例えば、1歳、3歳、5歳、で、なんか7歳ぐらいだとこうで14歳とか言ってめっちゃ細かく分かれてるわけですね。で、一方で、例えばもっとざっくりでいくと、エリック・エリクソンって人が有名ですけども、なんか、年齢によってバッサリ切って、で、青年期とか、その、壮年期とか、ああいう言葉を使って、その、60歳、65歳以上は、こう、なんかこう、賢者の時代みたいな感じで、こう、定義して、全然そんな感じじゃない人もいっぱいいますけど、まあ、賢者 VS なんだとか書いてあるんですけど、そういう年齢で切って分けた人もいてとか言って、発達心理学自体はものすごいバリエーションなんですね。で、それらを全部まとめて、分かりやすく整理したのが、まあ、インテグラル理論っていうのがあります。まあ、インテグラル理論自体は、それをやったっていうよりは、もうちょっと深みがあるんですけど、まあ、またいずれなんかの時に説明しますけど、まあ、そんな風に、色分けをして人の発達を、こう色で分けたりとかして、まあ、そのたくさんの認知化、発達心理学をひとまとめにして分かりやすく整理したのが、まあ、インテリグラル理論のその、成果です。で、その発達と人が作ってきた組織っていうのはものすごい関係があるっていうことに注目して、で、じゃあ過去から現在にわたって人の精神の発達が複雑化が組織作りにどう影響したか。で、そこから考えると、今、例えば一つ前の状態って言ったら、まあ、僕らが、そのさっきゲーって言った学会のああいうルールに縛って物事を進める、アンバーっていう意識状態だと、ああいう、まあ、ルールに従っているのは普通っていう状態だったら、ルールをしっかりやるような組織を作るけども、フラットな方がいいとか言って思ってる時には、どんな組織を作るのかと。フラットが E の後にどんなこう考え方やものの見方があって組織を作る、そういう人たちはどういう組織を好むかとか、でさらにはもっとその先はないのかとかいうことをこう議論して、で実際にもうそういう新しい意識でのより進んだ意識という言い方をしないようになるかの方はしてますけども、まあ、進んだ意識のところではどういう組織があり得るかみたいな研究をしているのがティール型組織です。で、まあ、ということでですね、ティール型組織を理解するには、まず、ものの見方です。要は、人の認識、認知の発達がどんなものがあって、それと組織がどう対応してくるかっていう、ものの見方を、まずはしっかりと押さえれば、結構読みやすくなりますんで、まずそこから順番に話をしていきたいなと思います。で、インテグラ理論で、まあ、一番、まあ、レッド、アンバー、オレンジ、で、グリーン、で、ティール。ティールは、カモの葉色って日本語で言いますけども、青緑みたいな色ですけど、その色の説明をざーっとしていくよりは、もうちょっとわかりやすい例で考えたいんですが、ほとんどの人はよく知ってると思うんですけど、マズローの、5段階欲求説っていうのがあるんですね。で、これは、マズローって言ったら考えたんですけど、その、まず一番最初に生存欲求、まあ生理欲求とか言いますけど、それがあって、まあこれはご飯食べたい、お腹空いた、眠い、寝たいとか、そういう欲求ですね。こいつが満たされないと、次の欲求には行きませんよっていうのはマズローは考えたことです。で、こいつを満たしてあげると、次に出てくる欲求が、安全欲求、安心とか安全の欲求。で、まあちょっと考えて、ちょっと頭の中でこうイメージしてみてほしいんですけど、例えばですよ、もう、 その日暮らしで今日のご飯が取れちゃんと取れるかどうかがわからないような暮らし方をしてた時には、もうとにかくドキドキして、とにかく早く飯飯って言って獲物を探して取りますよね。で食べますね。でも次の日次の日とかはなんかずっと空腹で過ごしてみたいな繰り返したら、定期的にちゃんとご飯食べるようになりたいみたいなのが先にあって、もう何て言うんですかね、もう今すぐご飯食べなきゃってことに集中してますよね。もうお腹空いてるといつも。なら、もうその先にあるこう安全とかじゃなくて、もう安全なんか言ってられないじゃないですか。ここに獲物がいて、ちょっと凶暴な獲物だったら安全とか言ってる暇はないと。とりあえず怪我してもいいか、あいつを捕まえて格闘してやっつけて食べないと死ぬと。じゃあもう安全の欲求もクソもなくて、えいって言って、ちょっと 我の身もこう返さずですね、まあ獲物を取りに行くわけですね。でもそうやって獲物を何回もこ うまく取れて結構安定してずっとこう食事ができてきたら、次普通に考えたらさ、あ、これがこのまんま続いたらいいのになってか普通思いますよね。それが 安心とか安全っていう欲求です。でこれが結構満たされて、いつもはこう定期的にこうずっと食料が入るのが普通ってなってきたら、じゃあ多分人はある程度一緒に暮らしたりとかしてる状態になりますから、じゃあ帰属欲求って言って、まあ、みんなとずっとこのまま一緒にいれたらいいなっていうふうに思うわけですね。でずっと一緒にいたいというのが帰属欲求で、それがずっと満たされてくると、もういつもみんな一緒にいるのは普通みたいななってくると、だんだんですね、その中でちょっと俺目立ちたいみたいな、俺という人間をもうなんかちょっと称賛してほら もらいたい、まあ、それを承認欲求っていうですね。だから生理欲求、安全欲求、そして帰属欲求満たされてたら、承認欲求が満たす、あの欲しくなってきて、まあ、それが大体、まあそうですね、大学生ぐらいとかになると承認欲求がみんな出てくるわけですね。高校まではなんかみんな同じ制服着て帰属欲求の方が強いですけども、ね、なんか大学生とかになってきたら急に自分探しとか言い出すわけですよ。自分なんか探してもどこにもいないのにとか思うんですけど、大人になっちゃうと分かるんですけど、ね、あの当時僕もそうですね、帰属欲求から承認欲求ってなったら、こうちょっと他より抜きん出ている自分みたいなのが欲しいわけじゃないですか。もうこれはしょうがないですよ、みんな通る道ですから。でその段階で、そのでは例えば自分だけ特別な高いブランドの服を着て目立ちたいとか、一つ前だったらみんなと一緒がいいわけですね。帰属欲求なんで、人だけ目立って、あいつ変なやつとか言われたくないから、みんな同じような格好をしたりとかして、まあ、それはちょうど高校生とかだったらね、人だけ奇抜なこととかしたりはあんましないじゃないですか。でそれが大学生の後やりたくなってきて、まあ、大人になってもずっと引きずってる人たちは結構いますけども、自分のコミュニティの中でこう目立ちたいみたいな、ちょっといつも自慢する人とかはこう承認欲求ってところですね、ここに留まっていた。でそこからそういうのにもう十分もう飽きたりとかして満たされたら、人からチヤホヤされるよりこう自己実現って言って、本当の自分らしさで生きていきたいとか、誰かに何か貢献したいとか、成長することによって何かをこう成し遂げたいとか、でもそれによって褒められたいとかじゃなくて、ただ単にこう目的的目的とか言ったりしますけど、その目的を達成セットして達成すること自体がもう喜びみたいな、自己実現って呼んでるところに行くわけですね。でこうやってこう段階を踏んでいきますよなんですけど、じゃあちょっとここであえてマズロー、ちょっとあのインテグラル理論のやつはちょっと難しいんで、マズローで考えてみましょうと。じゃあこう原始時代のもうちょっと前、類人猿的な人類が状態だったら、大多数の人はどの段階の欲求で一生を終えるかとかで考えたらいいわけですね。そしたら普通の動物と変わらないというような生活をしている状態だったら、みんなその要は明日のその今この瞬間の腹減ったを解決するために、怪我を顧みず獲物を狩りに行くっていうのがほとんどの人がその精神状態でこう一生を過ごすんだったら、組織なんてできるわけないですね。まあそれをですね、 ティール型組織ではなんか無職とか言ってますけど、まあそういう段階で、じゃあ次に結構うまく狩りとかが取れるようなできるようになってきたと。でそれはおそらくチームで狩りをしたりするようになってくるからそうなってると思うんですけど、そしたらまあちょっとずつこうなんですかね、こう定期的にご飯食べれるってなったら、それがずっと続いたらいいなっていう段階の人たちが出てきますよね。でそういうので人が 大多数っていう時には、まあ、多分おそらく小グループ、小さい小さいグループだけど家族単位ぐらいとかで協力し合うことで、その安心とか安全とかをこう確保する。で家族っていうのはすごい大事ってすごい思うような世界で、そこからですよ、今度そういうのがずっと続いてもうちょっと家族が集まってきたりとかすると、もう安心安全は絶対乱せるぐらい、ある程度組織的にご飯作ったり分業とかしたら、その段階に来ると帰属欲求みたいなのが満たしたいと思って、この大きな大きめのコミュニティにずっと属しておきたいと、ここから外されたらもう死が直結みたいな感じに感じると。じゃあ次承認って言った時に、その中で抜きに出たとかいう時に、こう原始人ぐらいの感じじゃないですか、今のイメージって話したら。そっから抜きに出たい原始人みたいになって、ちょっとなんか飛躍しません、バーンって話が。でその辺で考えた時に、実はティール型組織で採用しているそのものの見方、そのインテグラル理論の方がよりうまく説明するんですね、その人間の発達と組織を。まあなので今のちょっとここまでの話でわざとマズローで説明しましたけど、なんか物の見方が分かればいいかなと思って、一つ今みたいにしてこの人の精神のこう発達の段階と、その時に作られていく組織とか、あとそういう時に要は人間の認知とかの複雑さに合わせてやる行動が全然違うんですよ、ね、もう生理的欲求の時は怪我してみるから行く、で帰属欲求の時はその周りと歩調を合わせるとかが普通ですね。もう腹減ってる時は周りと歩調を合わせとかしてないじゃないですか。もうとりあえず我先に捕まえるぜって感じですね。っていう風にして、それぞれの段階でその一番ぴったりなその行動様式がありますよって。それでそれぞれの段階がどんなものなのか、その時にどんな行動が多いのか、そしてその時にどんなこうやり取り、お互いのやり取りコミュニケーションがあるのかとか、その時にどんな組織を作るのかっていうふうなものの見方をまずしっかりとこう意識するっていうことが大事で、今のこのものの見方がすごい大事なんですね。でじゃあちょっともう一回ティール型組織で採用しているインテグラル理論にちょっと戻ってみたいんですけど、じゃあインテグラル理論はまあそのティール組織の時は、まあ、その無色からそのパープルとかでレッドとかやってますけど、まあ、レッドからで全然スタートでいいと思うんで、まあ、レッドは衝動型、もう今すぐ、まあ、結構マズローの、心理的、なんかところに結構 下の方と近いですけども、レッドの時は衝動型で、まあ、とにかく力でねじ伏せるみたいな、で恐怖を使ってその支配するというような発達の段階ですよと。お互い牽制し合って、じゃあこういう時にこう例えば狼の群れを意識してこうイメージしてみたら分かりやすいけども、こういう時に作られる組織どんなのって言ったら、まあ例えば組織のサイズどれぐらい、そんな大きくならないんですよね。だって恐怖政治がこう行き届くのは目が届いている範囲ですから、遠く行っちゃったら別に関係ないわけですから。ということで組織はもう大きくないと。でこうしっかりとこうボスが力を持ってて、で悪いなんか気に食わないやつ言ったらこうしばくみたいな感じですね。でそういうふうにしてやってると。でこのそんなにこう階層とかはなくて、ボスが頂点でみたいな、でこうこじんまりやってるというような感じです。でこういう組織っていうのは、まあ、現代はほとんど残ってなくて、でまあ、ギャングぐらいっていう本の中で言ってますけども、ギャング組織ぐらいだろうと。でそのギャング同士の中のこう縦とか横とかでは信頼関係っていうのは意外にあって、でもその信頼関係は約束守るとかそのレベルです。約束破ったらやられる、殺されるみたいな、そういう 力によってのなんか信頼関係って感じですね。がレッド。でちなみにあの、なんだっけあれ、海賊はレッド型組織だろうかっていうと、実は違うんですね。海賊はいろいろ調査があって、海賊全然レッドじゃなかったっていう。あのむしろ当時のこう軍とかの方がよっぽどひどくて、で海賊はみんなで協力してあの財宝が取れたりとかしたらみんなで山分けするし、なんか結構投票みたいなことして役割決めたりとか、なんかそういうことをしてて意外に民主的だったとかいう話もあるらしいんですけど、当時はもうその海軍とかあっちはもう生まれで決まってたりとかしてみたいな。でそれに対して海賊は実力主義みたいな結構あって、でだから意外に海賊が強かったわけですね、海軍よりとかいう時代がありましたけど、だからそうやって考えると意外にその組織っていうのは、例えばその時代は関係なく、そのたまたまそういう人たちが多かったら、多いコミュニティだったら違う、その要はレッドばっかりの中でもたまたまなんか抜きん出た組織とかがあれば全然違う方法を採用していると。ただ時代としてはもうレッドがたくさんの時代があったりとかするよってことですね。さあで、まあレッドそんなんですと。で、まあこの辺あんまり僕らが直接そんな研究しても、まあ役に立つことは少ないと思うんですね。レッド組織みたいな見たら近寄らないとかぐらいのもんで。で、その次がその、まあアンバーとか言って、順応型組織とか言われてますけども、ここは一つ前の世代ですね。で、これは形式。で、これは今の時代の古草っていうやつが、ほとんど採用しているその組織の構造で、その時の中の人たちの認知がどんなもんなのかっていうことを考えてほしいんですけど、これ大事なことなんですけど、このティール型組織ではすごい面白いのは、この人の認知っていうことに注目していることなんですね。その人がどんな意識状態なのかと。でこの意識状態の人からしたら一つ上って想像つかないんです。自分、認知バイアスって言うんですけど、例えば、自分が誠実じゃない人は、自分が誠実じゃないってこと自体について考えもしないから気づかないっていうやつですね。これ認知バイアスとか言いますけど、じゃあ、順応型組織っていうのにいたら、中にいて普通にさ、それで問題ないと思っちゃってたら、その一つ上って何あるのかって思うんですね。で、じゃあ、そういう人たちもたくさんいるわけですよ、まだ世の中。で一つじゃあちょっと面白い例を出したいんですけど、僕は知っているある会社の例なんですが、まあ、その会社をですね、まあ、日本を代表する会社ですね、有名な会社、誰でも名前聞いたら知ってる会社で、その会社はですね、まあ、なんか中高の祖っていう感じで、中高の祖っていうのは、創業者じゃない人で、なんか何代目かの社長さんで、その人がものすごい優れた人で、組織を盛り上げた場合、中高の祖っていうんですね。中、間、中で、高は起こすっていう字で、木工の高ですね。で、祖っていうのは、創始者の祖みたいな。で、中高の祖っていう人がいて、その人がものすごい会社を大きくしたんですね。で、この時に、今でいう ICT みたいな考え方を、もう何年も30年、40年前に提唱して、伸びていった会社なんですけど、じゃあ、伸びに伸びてる時の、その会社ってどんな会社っていうと、まあ結構ですね、なんか実はその人ピーター・ドラッカーのゼミに参加したりとかしてた人なんで、もうその組織作りっていうのがそのイノベーションとかチャレンジとかいっぱいやって全く新しい概念のマネジメントを実行したんですね。でぐいぐい伸びました。ところがですね、そうやって伸びてったんですが、世の中の大半の人は、まあ、おそらくその伸びてる時っていうのは、もしかしたらオレンジって言って目的達成型の組織、あるいは時々はですね、多元型っていうグリーンとか、もしかしたらちょっとティールみたいなところにもあったかもしれませんが、まあそういうオレンジ系の多分、組織としてグイグイ成長したんですけども、世の中の大多数がですよ、戦後。アンバーだったわけですね。意識状態がみんなが。でこれちょっと知っとくと面白いと思うんですけど、歴史っていうのをずっと眺めた時に、哲学史とか そういう思想の歴史っていうのがあって、思想や物の見方の歴史っていうのをこうプロットしますよね。何年にこんな考え方が出てきた、何年にこんな考え方が出てきたってやったら、そっから遅れてその知識層の人たちの考え方が大きく変わっていって、その後科学技術とかテクノロジーとかいうところの分野が書き換わって、一般の人たちのその考え方が変わってっていう風な順番になってるんですね。まあ、なのでそのまあ言ったら大多数の人はその戦前とかから生きてて、そこはもうちょっと前だと武士とかなんで、アンバーって言って階層型の組織が普通で、階層型組織の考え方は生まれによって物事が決まったりとか、ルールを守った人が上に行けるとかいう組織階層です。で、これはなんでこんなことになったかっていうと、まあ実は因果関係とかある程度分かってきたりとかした時に、ちょうどまあどっちが原因とは言わないんですけど、要は人類の人口が爆発的にこう増え始めた時期があって、まあその時にですよ、あちこちのこう民族が出てきて、その民族を支配とかした時に、もう遠くの方までその支配を及ぼそうと思ったらレッド型じゃ無理なんですよね。だってレッドはこら言うこと聞けとか言って声が届く範囲、目が届く範囲しか無理です。まあ、例えばローマ帝国っていうのがありますけど、あれも遥か遠くで、要はどれぐらいだろう、もう何ヶ月も先にならかけないといけないところまで支配したわけじゃないですか。で、あれどうやって支配してるかって言ったらルールなわけですね。ルールがあって、そのルールにみんな従って、ルールが正しいみたいな。で、もう遠くの方の人たちもみんなルールに従って、で、こう、生まれがどこどこだから、偉い人とか、市民になれる人とか、そういうふうな教育とかも施されて、それによって、でもそのルールに従ってやることによって、前よりは飛躍的にですね、生産性が良くなって、でつまりこのアンバーっていう組織は、大規模に広く、安定して同じことを繰り返すのに非常に向いてるんですね。で、じゃあその中高のそのある大きな会社の人は、まあ目的達成型とかでガーってやってイノベーションいくつか起こしたんですが、その後時代としてはですね、まあちょうど高度成長期とかなんで、まあ、日本の人口はひたすら右肩上がりなわけですね。で、そんな時代にはみんなが欲しいものはみんなが、誰かが欲しいものはみんなが欲しいっていう時代なんで、同じものたくさん早く作れた方がいいわけですね。そしたらどの組織が一番優位かっていうと、その時代においてはアンバーだったわけですね。で、オレンジっていうのは実は目的達成型とか言うんですけど、目的に対してまあ実力主義で役職とかどんどん決めてったりするような組織ですけど、これはもう一個上の段階なんですね。だからちょっと気づかないわけですよ、みんなして、それが必要性とか。で、まあもちろん過去にはですよ、そういう実力主義をやった人たちがいるわけじゃないですか。例えば織田信長とかね、実力主義で物事を決めてった有名な人ですけど、でも大多数がそういう考え方全然してないんで、じゃあもうほとんどで、そのアンバーって言って、まあ、徳川家康とかみんなそうですけど、そういう安定志向の同じことを繰り返すんですよね。で、そのいくらその信長がイノベーションをしようが、その数の論理の方がやっぱ強い時代だったわけですから、みんなアンバーに結局やられるということになるわけですね。で、そんな感じで、まあその当時、アンバー型がどんどん出てきて、で、そういう人たちが多い中、そういう人を、まあ、アンバー型の人の意識の人をどんどん雇いますよね。そしたら組織はだんだんアンバー化していくわけですね。そういう人が多いから。で、その結果ですね、その会社はどんどんルールやしきたりを守っている人が上に来るというような組織に変わりました。で、その結果何が起こったかっていうとですね、今ですね、組織がもうやばいと、もういつ潰れてもおかしくないというふうな状況においてですね、まあ次から次へと、こうイノベーションって言って新しいものを起こしていかなきゃいけないのに、それが起こせない。そこでどうしたか、組織の文化を変えなければいかないと経営陣が言い出してですね、トップダウンで 文化を変えると文化推進本部長なるものをですね、すごい有名な別の外資系企業からキラキラした肩書きの人たちを呼んできたりとかしてですね、まあもうこれ絶対うまくいかないだろうなっていうのは、そういう人たちの顔写真が並んだキラキラしたパンフレットを作ってですね、社内に配布すると、もうまさにアンバー型組織のまんまですね、組織は変わらなきゃいけないと言ってるわけですね。で、まあ土台無理です。なんでかっていうと、まずですね、こう組織のトップがアンバー型の思想をしてるわけですよね。じゃあ自分よりその優れた人がいたら、道譲るような人だったらオレンジ達成型組織になるのか、オレンジで達成型組織になるのは簡単ですけど、アンバー型なんで、そのアンバー型の組織の中でこう上まで来た人ですから、手続き権威を重視して生きてきたわけですね。まあ、よっぽど大病とかしない限りそんな考え方は変わらないんですね。なのでそういう人たちが発想することはですよ、目的オレンジ目的達成型の人から見れば驚くようなことをするわけですね。具体的にさっき言ったみたいに、キラキラした顔ぶれを出して、なんかお達しを出して新しい文化を作るとか言って、組織にいろいろ言うと、ルールを課すとかめっちゃやるわけですよね。これってオレンジ達成型の人がしたら意味が分かんないわけです。いや、そんなのやらずに階層全部どけたらいいじゃんってオレンジの人は思うわけですね。オレンジ達成の人は、いや階層どけて社内に優秀なやついるから、そいつらとできない上司を全部交換、できない上司はもう全部クビにするなんてすればいいじゃんとかいうのを考えるのがオレンジ型の人です。それをやらないとダメなんですけど、もし組織やりたかったら。でもまあ階層とか残したままやってるわけですね。で、面白いことに、こういう会社が面白い、やることっていうのは、例えば、これは本当に友達に聞いた話なんですけど、その組織の中で、まあ関西の支社があったんですね。で、大きい大企業っていうのは、関西、関東とか、その東北とか、支社が分けてあるわけですね。地域ごとに。で、その、関西支社っていうものがあって、そこのトップが、まあ、たまたま、ある何年か前そのトップがいて、そのトップが、まあ、実は結構人ができてない人だったと。で、部長を怒鳴りつけたりとか、すごい不機嫌のこうあらわにしたりとかして、結構組織の中でなんでこんな人が上になったんだっていうぐらい、でも実は東大でなんですけど、でそういう人が支社長になったわけですね。でガーガー言ったと。でそこに実は副社長で、この人は、まあ、すごい人間ができた人らしくて、で、この人が間に入ってうまく関西支社全体をちょっとまとめてたらしいんですね。そしたら、その人が、普通ですね、すごいその人って有益じゃないですか、その支社長。副支社長か。間に入ってる人。じゃあ、みんな、すごい信頼して、早く副支社長が、支社長になったらいいのになとか言い出しちゃうわけね。そういう話がちょこちょこ出るようになってきたら、何が起こったかって言ったら、まあもし自分が経営者だったらどうするかって考えてみてほしいんですけど、オレンジ達成型の発想だとですよ、オレンジ型の意識の人だったら、そら支社長をクビで副支社長を上に連れてくりゃいいでしょうって発想しますよね。これは目的達成型なんです。目的のためには別に序列なんか関係ないっていうことはありますね。でもその大きい会社はアンバーって順応型組織なので、ここで権限って言って、人事権って言うんですけど、誰がどこにその何の仕事をするかという決めるのは、階層が上の人しか持ってないわけですね。実力主義だったらもうどんどん勝手にトップダウンで変わるんですけど、一つ上が持ったりするんですね。じゃあ支社長が、その副支社長を田舎の支社に飛ばしちゃったんですね。飛ばす理由は一つもないわけですよ。間に入って非常に組織をうまくまとめたんで、でも飛ばしちゃいました。で、何が起きたかったら、業績がどんどん落ちてったんですね。みんな嫌になって、こんな働いてられるかって思いますよね。みんな口にはしないけど、 で顔ではその表では従っているふうにして、目標値とかをこうなるべくこう頑張らないでいいように下げたりとかして、まあダメな会社の状態にどんどんなっていくわけですね。で業績落ちてきた時にこれはまずいとさすがに本部は思うわけですよ。で本部はその飛ばされた副支社長を呼び戻します。でもちろん呼び戻した時には支社長扱いで戻ってきます。じゃあアンバー型組織だったらこういう時どうするか。オレンジだったらもちろんクビですよね。アンバー型組織だったら序列大事です。どういう発想するか。本部に席を用意します。何かしら役職の名前ので、そこにポンって告げてあげるわけですね。これはアンバー型組織だったら当然の発想なわけです。でも今信じらんないってもし聞いてる人が思ったら、それは僕たちがオレンジな組織にこうのイメージを持ってるからなんですね。でそこにポンと告げて、で副支社長、元副支社長は支社長になりました。でその結果ですね、まあ、業績がどんどんどんどん伸びていって、もともとの目標も超えたりとかして、非常にその盛り上がって、まあ、みんなやる気が出て、で仕事をどんどん進むっていう感じになったらしいんですね。で友達が言ってました、本当にいい会社になってきたと。おじゃあその人がその今度は本社に行って組織改革するのかなって聞いたら、まあそれはないねと。なんでって聞いたら、だってって言って、その4大の一つ、関西4大の一つの卒業生だからって、東大京大じゃないからって言うんですね。ええー、みたいな、そんな理由で本社行かないとこあんのって言ったら、あると。その会社は、これがアンバーです。なんとなく分かりました。でこういう組織は普通なんですよ実は。でこれで良かったんですね、一昔前は。要は実力主義とかやっちゃうと、こう同じことを何度も安定して繰り返して行うができないので、実力主義廃止した方が良かったんですね。徳川家が一番最初にやったのは、もうすごい何年も安定するということを目指して、完全に序列を作ってルールをで縛って、で徳川家康がですね一番苦心したのは後継者選びの方法なんですね。後継者選びで歴史を見ればですね、みんな揉めて、その一派丸ごとが弱っちゃって他の一派にやられるっていうことを徳川家康は学んでたので、こう自分が生きてる間にですね、いかにこうスムーズに後継者選びをするかっていうことでルールを決めて、それでやって安定させたとかいうのもあります。で武士とかですね、みんなこう、まあ、言ったら荒くれ者なんですけど、その人たちに役職を与えて、まあみんな事務職に転換させたんです。すごくないですか。だからうまくいったわけですけど、豊臣秀吉も、まあ、織田信長も結局徳川家康にやられた理由はそこなんですね。でまあ織田信長はまあなんか部下の裏切りに遭いましたけど、豊臣秀吉はですよ、要は武士は武士のまんまだったんですね。で彼らがもっともっとこう活躍したいって言った時に、活躍の場を与える時に武士のまんま活躍させようと思ったら、なんか誰かと戦わなきゃいけないわけですよ。そうしないと土地も奪えないし、でも日本全部収めちゃった後誰と戦うんだって話ですよね。でしょうがなくですね、どこ行ったかって言ったら朝鮮出兵したわけですね。まあその時には唐辛子持ってって、韓国では唐辛子がその時広まったらしいんで、僕が韓国行った時に豊臣秀吉はもう本当に悪いやつだと伝わってるらしいと聞いたんで、そうなのって聞いたら、知識層の人たちが、あ、いやそれは歴史の中の話だからって言ってて、それより豊臣秀吉が持ってきた唐辛子が韓国の文化を変えたんだよとかいう説明をしてくれて、なるほどへえとか言ったんですけど、向こうの人たちと話して、もうそんなふうにして武士のまんま豊臣秀吉は向こうを連れて、結局職業そのまんまだったんで出兵するしかなかった。で失敗したわけですね、弱っちゃったわけですね。まあ、ちなみにマケドニアとかのあれも全部同じ構造で失敗してます。だから徳川家康はある意味イノベーターなわけですね。武士をみんなね役人に変えたんですよ、幕府は。それでなんとかルールで縛って、ルールで安定させて、 でみんなルールがいいって信じてずっと300年も持ったということです。でそれをですね、崩しにかかっているのがオレンジ型組織ということですね。じゃあこの後ちょっとオレンジ型組織って一体どんなのかまた後ほど説明したいと思います。